3回、パウロによる私たちへの福音その1として、使徒行伝の13章16節から25節です。行きつけの本屋さんで月刊誌を定期購読してるんですけども、その本が福音と世界というキリスト教の雑誌なんです。本屋さんでご主人が、千田さん、この福音というのは何ですか？言われたんですよ。福音じゃなくて福音なんですけれどもって言って、突然に質問されて、何と答えようかってあんまりうまく返事できなかった記憶があるんですけども、今改めて考え直してみて、やっぱこういうふうに言えばよかったかなと思うんです。福音というのは、ハッピーニュース、そういうふうに言うこともできますね。でも、このハッピーというのは、物事が起きる、8分から来てるんだそうです。だから、物事が起きると幸せになって、そういうニュースというのはね、それだと一時的なものに終わってしまうわけです。ところが、この福音というのは、実は英語ではブレッシングというのが福音なんですけれども、これはものすごいんです。神様から一方的、圧倒的な祝福の知らせだと。いうことなんです。だから、これは何かをしたからもらえるというのではなくて、ずっと続く、そういう永続的な喜びのプレゼントなんですと、いうふうに言ったら、分かっていただけたかな、と思うんですけども、どうでしょうかね。さて、今日の箇所は、パウロの福音説教なんです。で、パウロが、小アジア、今のトルコの人々に語った、記念すべき最初の説教なんです。トルコの人々というのは、パウロたちにとっては、これは外国なんです。だから外国人に向かって語られた最初の福音説教。私たちも外国人なわけです。ユダヤ人からすれば外国人。ということで、これは実は私たちへの福音説教でもあるということなんですね。そういう思いでご一緒に聞きたいと思うんですけども、ところで、16節の冒頭の言葉は、そこでとあります。そこでと聞いたら、どこでというふうに思いますね。この時の説教については、そういう、まあ、いわば 5W1H がかなり分かっているわけなんですよ。で、そこでというのは、皆さん、お手元に、この地図、あれでしょうか。使徒行伝をやるときには、いろいろ場所が言及されるので、地図があると便利なんですけれどもね。そこの中でですね、この右側に黄色いところがありますね。北から南に向かって伸びている。これね、ガラテア地方と呼ばれるんですが、そのもう下のところです。ここにアンテオケというところがあるんです。ここで語られた福音説教なんです。現在、この辺りはトルコになっています。でもその頃は小アジア。私たちもアジア人ですけども、小アジアと呼ばれていた地域なんですね。このガラテアの南の方のガラテアで、ピシデア県にあるアンテオケというところで語られた説教だというわけなんですね。で、いつ頃語られたのかというと、後ろを見てください。パウロの年表があります。第一次伝道旅行、この時に語られたんです。そうすると、紀元46年から48年、ですから46年に語られた。パウロは大体紀元5年頃に生まれていると考えられていますので、その時のパウロの年齢は41歳。バリバリの年齢ですね。その40代初期のパウロが説教を語ったというわけなんですね。で、ここまでのことがわかるんですが、実はね、聖書学者は何月頃に語られたかまでわかるっていうんです。なんでかというとですね、15節にこんな風にあります。律法と預言書の朗読があった後、街道づかさたちが彼らのところに人を使わして、兄弟たちよ、もしあなた方のうちどなたか、この人々に何か奨励の言葉がありましたら、どうぞお話しください。と言ったというんです。どこの街道かというと、ユダヤ教の街道なんです。ユダヤ人は新しい土地に行って、人が10人集まるとね、そこに街道を作るんです。そこを訪ねたパウロに、このように要請があったというわけなんですけれども、その時に律法と預言書の朗読があったというんですね。聖書学者はね、こう言っています。この頃、ユダヤ街道で モーセ五書は3年ごとのセダリームと呼ばれる聖書日課に従って朗読されていたというんです。だから毎日どこを読むかということが決まっていたんだそうです。そうするとですね、16節以降でパウロが語った話の内容からすると、大体の月がわかるというわけなんです。後でこの16節以下のパウロ説教を見ますけれども、どうもこの時に申命記の1章から3節の律法書、それからイザヤ書1章の預言書が読まれた可能性がある。そうすると、これは聖書日課の154番か155番だというんですよ。どれどれと思って、私はね、ユダヤ人の暦を持ってるんですけども、そこで見てみました。どこに該当するのかと思ったら、なんと驚くなかれ。2024年だと、8月の10日か17なんです。で、これは3年ごとにだんだん変わっていくんですよ。ということで、2、3年前だと、もしかすると、今日、9月の1日あたりに読まれた可能性があるんです。すごいですよ。ですから、紀元46年の今日、その説教が語られた。ということで、私はすごくここをお話しするのを楽しみにしていたわけなんですけどもね。そうすると、この16節以下からパウロによる福音の説教が始まるわけです。ユダヤ人街道というのは、今日の修法のこの小さな写真、これね、実際にイスラエルに行った時に、ユダヤ人の街道に行ったことがあるんです。大きな街道じゃないんです。外から見るとね、一般家庭の感じなんです。でも中に入ったら、こんな風な作りがあったんです。旭ヶ丘キリストの教会も外から見ると一般の家ですね。もう中に入ると、お、ここで礼拝してるんだ。そんな感じと似ているんです。この奥の方にね、で、創出レビ民申命記の巻物が収めてある。ここに立っているのは、ツアーガイドさんなんです。この人は、ユダヤ教のラビではないんですけれども、その人が、こういうところで、昔から礼拝をしていたんです、というふうに説明してくださったんですね。で、その写真なんですね。さて、ここにパウロたちに要請があって、こんな風に彼は語り始めた、と16節であります。イスラエルの人たち、並びに神を敬う方々よ、お聞きください。ですね。イスラエルの人々というのはこれはユダヤ人です。もう一つが神を敬う方々。この中には、その地方の人々、ガラテアの人々、それから駐屯しているローマの兵隊もいたんじゃないかと言われるんですね。それから、ガラテアの人々でユダヤ教に改宗した人もいた。だから、全部で3種類の人々がいたんじゃないか。その人々にパウロは呼びかけて話を始めたというわけなんですね。パウロはこれからいろんなところに伝道旅行に行くんですけども、そこにユダヤ人街道があると、まずそこに行ってお話をするのを常としました。というのは、パウロはユダヤ人なので、まず同胞ユダヤ人にイエス様のことを伝えたかったんですね。新約聖書の中でパウロが語った説教が記録されているのは、今日私たちが見ているここだけです。今日はその前半だけを見たいと思うんですけれども、他のところにはただユダヤ人街道で礼拝したと、説教したということが書いてあるだけで、中身までは書いていないんですね。非常に貴重な聖書の箇所なんですね。で、パウロはこのように始めてるんですね。16節、そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。これは片手を振りながらというふうに書かれています。これどのように手を振ってると思いますか？普通は片手を振るったら、こう手を上げて横に振るでしょう。ところがね、ユダヤ人はね、横に振らないんです。話を始めるときには前後に振るんです。縦に振るんです。だから最近の訳では手で人々を制してというふうに言ってます。縦に振るんだからね、こうやって。で、ユダヤ人はね、で、もっと興奮してくると、両手を上げて、やーやーやーやーやーと、腕を前後に振るそうなんです。で、パウロがしたのは、この縦に振る手の振り方だ、ということならしいんですね。そしてまず、パウロが、先ほど読まれた、律法書と預言書のお話をするわけです。 17節からパウロはこのように語り始めています。この民イスラエルの神は私たちの先祖を選び、エジプトの地に滞在中この民を大いなるものとし、身腕を高く差し上げて彼らをその地から導き出された、あります。これは何のことを指していますか。これはイスラエルが400年間エジプトで奴隷状態であったものをモーセを通して神様が解放したということをね、表していますね。出エジプトのことを指しているんです。だから創世記、出エジプト記を語っているということがわかります。そしてやがてこの約束の地を取りなさいということがですね、新命記の1章21に書かれています。そのことに触れているわけです。それから18節でこのように言っています。そして40年にわたって荒野で彼らを育み、カナンの地では7つの異民族を打ち破り、その地を彼らに譲り与えられたと言っています。出エジプトの後40年間荒野で神様は民を育んだ。これはちょうど乳母が赤ん坊を養うという言葉なんですけれども、聖書には実はいろいろな写本があって、ある写本には育んだという言葉はない。こんな言葉遣いをしているところがあります。神様は民を辛抱した、我慢したというふうな言葉遣いをしているところがあります。なんでだろうかというと、40年間の荒野の生活で民は水が飲みたい、喉乾いたとかですね、それから毎日ご飯の材料になるマナが降ってくるんだけども、不平不満を言いましたね。もうマナは食い飽きた。肉鍋が食いたい。あの奴隷状態だったらエジプトに帰りたいまで言ったわけです。神様はそれを聞くたびに水を出し、またうずらを天から降らせてね、そして人々を肉で養いましたね。そんな風にして神様は辛抱した、我慢したというふうな言葉遣いをしている写本もあるわけなんです。だから450年にわたって神様はエジプトの奴隷状態、それから荒野の40年、さらに今度は約束の地カナンでは獅子の時代というのが450年あったわけなんですね。その後でこんなふうに書かれています。その後神は裁き人たちをお使わしになり、預言者サムエルの時に及んだ。その時人々が王を要求したので、神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間彼らにお使わしになった。人々は王様を欲しがったんです。それでベニヤ民族のサウロを王様にしたと。ここはねちょっとひねってあるんです。今これを語っているのはパウロです。でもパウロの元の名は何ですか。サウロなんです。そしてサウロは何族の出身かというと、サウル王様と同じベニヤ民族なんです。だからね、このベニヤ民族出身のサウル王はもういろいろ勝手なことをしたんですね。神様の御心に逆らって、それで王位を退けられるんだけども、同じベニヤ民のサウロ、またの名をパウロは、やっぱり最初キリスチャンを迫害したんです。いやー、私も神様の御心に最初は沿わない人間だった、そういう思いを込めてこのことを語ってるんじゃないかということをね、思わされるんですね。そしてこのサウロの後でダビデを王様に選んだ。私はエッサイの子ダビデを見つけた。彼は私の心にかなった人で、私の思うところをことごとく実行してくれるだろうと。このダビデの子孫として神は約束に従って救い主イエスをイスラエルに送られたんだ。このことを本当は語りたいんです。でもね、その前にもうワンクッションを置くんです。それは洗礼者ヨハネのことを語るんですね。24節、その来られる前にイスラエルのすべての民に悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えていた。ヨハネはその一生の工程を終わろうとするにあたって言った。私はあなた方が考えているようなものではない。しかし私の後から来る方がいる。私はその靴を脱がせてあげる値打ちもないと言って、後半で語るイエス様のことを洗礼者ヨハネの口を通して証言させているわけなんですね。で、この洗礼者ヨハネが一番大切なこととして 人々に求めたことは、悔い改めということです。悔い改めと似ている言葉に、後悔という言葉があります。あんなことをしなきゃよかった。こんなことを言わなきゃよかったという後悔。後悔と悔い改めは、言葉の上では似ているように思うんですが、実は全く別なんです。後悔っていうのは、向きはどっちですか？過去を見ているでしょう。その過去の自分を見てるんです。あんなことしなきゃよかった。こんなこと言わなきゃよかった。そこから救いが出てくるか。というとね、出てこないんです。これに対して悔い改めというのは全く違うんです。悔い改めというのは、視点を180度変えることです。後ろ向きだったものを前向きにするんです。左向きだったものを右向きにするんです。360度変えると元に戻りますよ。でも180度です。いいですか？後ろ向きだったものを前向きにするんです。前を向いて何を見ていますか？過去の自分ですか？神様を見てるんです。過去の自分とその言動をくよくよくよくよ考えるのは後悔と言います。しかし180度視点を変えると神を見るんです。なぜ神を見るのか？神様が祝福をくださるからです。これが大切なんです。後悔が無駄だと言っているわけじゃないんです。でも、きちんと180度向きを変えるということ。そうすると神様からのこの永続的な喜びのプレゼント、祝福をいただくことができるんです。私たちはプレゼントをもらうときに、どうしますか？後ろ向きでもらえますか？
ありがとう。
こんな後ろ向きでプレゼントもらえないですよ。ちゃんと前を見なくちゃいけない。洗礼者ヨハネが言ってるのは、神様をちゃんと見ろということです。悔い改めというのはそういうことです。そうやって神様がくださる永続的な喜びのプレゼントを受け取る態度、それは悔い改めなんだということなんですね。なぜかというと、イスラエルの人たちは神様をね、本当に我慢させたんです。辛抱させたんです。マナは食い飽きた。肉鍋食いたい。というふうなことをもう繰り返していたわけですよね。実は今日の16節から読んでいただいた25節までの主語はずーっと神は神は神は神なんです。一箇所だけ違っているところがあります。それは21節です。その時、人々が王を要求したので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウルを40年間彼らにお使わしになった。ここだけ主語は人々になっています。どこの人々か。イスラエルの民です。イスラエルの民はこんなに神様に愛されているのに、養われているのに、人間の王をくださいと言ったんです。ここだけが主語が民になっているわけなんですね。こんなに愛してくださる神様よりも人間の王を欲しがった。ただね、このことについてはすでに神様は出エジプトの後でちゃんと予見しているんです。神様は知ってたんですね。申命記の17章にこういう言葉があります。あなたの神、主が賜る地に行き、それを得てそこに住むようになるとき、もしあなた方が私も周囲のすべての国人のように私の上に王を立てようというならば、必ずあなたの神、主が選ばれるものをあなたの上に立てて王としなければならない。同胞の一人をあなたの上に立てて王としなければならない。神様は知ってたんです。そういう時が来るだろうと。神よりも王を求める時が来るだろうと。でもそういう時にはこのようにしなさいと、ちゃんと申命記の17章、14節以降で言ってるんですね。神様が一番求めていることは何でしょうか？この全知全能全愛の神を見上げようということなんです。人間という言葉は新約聖書が書かれたギリシャ語ではアンスロポスという言葉です。アンスロポス。これをギリシャ哲学のプラトンはアンスロポスの元々の意味は上を見上げるものという意味だそうです。上を見上げるもの、アントロオポーペという言葉なんですね。上を見上げるもの、人間というのは神を見上げる存在なんだと プラトンも言ってるんです。これが本当の意味で主を待ち望む者の姿だと言ってるんですね。実はこの前行われた岡山での全国大会のテーマがこの主を待ち望めという言葉だったんです。主を見上げる私たちが一番なすべきふさわしいこと、それは主を待ち望むことだと。この主題で3人の講師が立てられたので、ということで今回は一番手をやらせてくださいということで語りました。第一講演が終わったらですね、いろんな人からいろんな感想を言われました。面白いですね。私が一番ポイントとしたのは、神に何かを求めるものではなくて、神ご自身を求めましょうということだったんです。だから、神にじゃなくて、神を求めましょう。神を待ち望みましょうという、にとおの違いを特に強調して語ったんだけども、でもね、いろいろな感想を聞くと、人それぞれに印象が違うんです。そのことを受け止めてくださった人もいますけれども、ちょうど今自分が悩みのところのすごく良かったとかですね、それから証が良かったとか、それから最初の闇の話が良かったとかですね、その人その人によってみんな受け止め方が違うんですよ。で、面白いなと思いました。私たちはね、だからこういう説教なんか聞くときでもそれぞれの受け止め方があるし、またあって良いなというふうに思いました。でも大切なことはそのことを通して共に主を待ち望む、そのことが大切だなということを今回改めて思わされました。というのは、人間ではなくって主を見上げることこそがパウロがこの最初の部分で語った大切なことばかなんですね。ですからパウロによる私たちの福音その1、主を見上げよう、これこそが本当の悔い改めだということを前半で言っているわけなんですね。悔い改めよというのは、全知全能全愛の神様を見上げようということです。なぜなら、この神様が私たちに救い主をお送りくださる神様だからです。そのことをパウロはこの後半で人々に語ろうとしているわけなんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは同じものを見ても聞いてもそれぞれの受け止め方がある多様な存在です。しかしその多様な私たちがあなたによって作られたものとして、主なる神を見上げる存在として祝福に共に招かれている幸いを覚えます。いつもあなたを見上げ、あなたの祝福に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。深い汚れなる者の心の窓、清めたも主は目に仰ぐべきから、罪に汚れは嫌わす No.